聖書を朗読いたします。マタイによる福音書4章12節から17節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書5ページです。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナームに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。以上の聖書箇所より、死は近づいたと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
イエス・キリストは30歳まで大工の仕事をやっていたと考えられています。そしてその伝道活動はガリラヤからスタートしました。そこはとてもローカルな場所であり、都エルサレムのあるユダヤ地方から遠く離れた北側に位置します。その地名が示す通り、有名なガリラヤ湖がある地域です。この湖畔でイエス様は漁師のペトロやヤコブとヨハネを弟子としてスカウトします。またここで聖書のメッセージを人々にしたり、多くの人々と交流を持ちます。イエス様が奇跡などの御業をなし、御言葉を示してくださった場所であります。私たちにとってここに訪れたことはなくても、聖書や賛美歌の歌詞などから馴染み深く感じるのです。イエス様がメシアとして来られるまでは、ガリラヤは輝かしい都エルサレムと対照的な山の谷間にある片田舎に過ぎませんでした。ゼブルンとナフタリの地、ヨルダン川彼方の地、異邦人のガリラヤとイザヤ書では評され、国の最果てで異邦人とも接するような田舎町でした。ゼブルンとナフタリはユダヤ人の十二部族の祖の名前です。十二部族の父親は創世記で登場するあの有名なヤコブです。そのうちのユダという息子の氏族がユダヤ地方に住んで繁栄したわけですが、バビロン捕囚の際に彼らは他国の捕囚民と区別されるためにユダヤ人と呼ばれるようになります。このようにユダと比べてゼブルンやナフタリの氏族の住む地域はあまり注目されていなかったことが、地理的歴史的経緯からもわかると思います。さてイエス様に洗礼を授けたあの洗礼者ヨハネが捕らえられました。それを聞いたイエス様はガリラヤに退かれました。都落ちしたわけではありませんけれど、そのようにイエス様はなさいました。こうして預言者イザヤの御言葉がヨハネとイエス様の上に実現していくのです。イエス様はガリラヤに行かれた後、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って、ヨハネが使った同じ言葉で述べ伝え始めたのです。天の国は近づいたとは不思議な言葉です。ちなみに 天の国は我々が死んだ後行く天国を指しているのではありません。これは神の国のことです。それを天の国とマタイが置き換えたのは、ユダヤ人の一般的な神概念の感覚によることです。つまり神という語を避けるのは神への畏敬の念があるからです。だから日常用語のように神神とやたら口に出して発するものではないから、天という言葉にマタイの著者は置き換えているのです。また悔い改めると聞けば、私たちは真面目な気持ちから自分自身の悪い思いや感情、そして個人的な罪を真っ先に思い浮かべるかもしれません。しかしながら、ここでは律法に照らした個々の罪汚れに焦点が当たっているわけではないのです。私たちの個人的な罪や悪い感情が全く関係ないわけではもちろんないのですが、悔い改めがもう少し広い意味で使われ、社会的な意味につながっているのです。ここで示される悔い改めとは、救われた民全体が方向を変えること、振り返って他の道を行くことの意味合いが含まれているのです。それがなぜ全体に向けたメッセージなのでしょうか。それは天の国が近づいたからだというのです。これは私たちには抽象的に感じますが、神様によるお働きそのものに言及していることです。私たちはイエス様の十字架を知らされています。その光の下で神の大いなる働き、世界中に福音が展開されたその恵みに預かっています。ですから悔い改めとは、己の罪を悔い改め救われ、自分のことだけのに終わるのではなくて、大いなる神の示す導きに向かっていくことを知ることなのです。私たちの受けた恵み、信仰はその他の公社会に向かっていくことが言われているのです。ところで聖書は当初からユダヤ人向けに書かれていますから、私たち異邦人には分かりにくい点が多々あるのも無理からぬことです。ローマ帝政の下でイエス様はユダヤ人として生まれ育ちました。一般的にユダヤ人は当然自分たちが信じている神の恵みがご支配する輝かしいイスラエルの国を待ち望んでいます。ですから天の国は近づいたとユダヤ人が聞くと、何らかの出来事が接近する注意喚起や警告として受け取るのです。神から何らかの御手のお働きが起こるメッセージなのです。それを彼らはイスラエル再建に向けて行動を起こす時が来たに違いないと色めく人たちもいるのです。イエス様の弟子たちの中でさえ、イエス様が王様となるその暁には右大臣と左大臣を にしてくださいと裏で取引した人弟子たちもいたのです。無論イエス様は弟子たちの勘違いに対して一喝しました。ではメシアが来たらどうなったのでしょうか。ユダヤ人である彼らの夢と期待通りにことが運んでいくのでしょうか。洗礼者ヨハネはこの度ヘロデ王の個人的理由によって捕らえられてしまいます。実はヘロデ王は自分の兄弟である人の妻を自分の妻にしていました。倫理的道徳的に問題があります。それに対してヨハネが立法違反であることを指摘すると、それがヘロデの怒りに触れたのです。それで捕らえられてしまったのです。そしてあるヘロデ王の宴会の時、王自身が発した口約束によってヨハネは首をはねられてしまいました。エリアの再来と目されたヨハネがこのような形で死を遂げました。ユダヤ人からしても本当に残念で不本意です。ヨハネ自身も不本意だったのではないかと思います。ガリラヤからスタートした主イエスの伝道活動はまさに死の影の谷に住む者のように悲しみや心の闇に覆われて生きている人間の罪、汚れの中に始まったのです。イエス様は十字架にかけられ死と復活を遂げ神のご栄光を表します。その後聖霊の働きを受けて弟子たちによる十字架の福音宣教が開始されます。その中でも犠牲者が出てペトロや第二世代の指導者パウロも殉教したと考えられます。残酷な殺され方をしたということが考えられているからです。そしてユダヤ戦争が起こりローマ軍によって神殿エルサレムの神殿が破壊されてしまいました。イエス様がこの時天の国は近づいたと聞いてこの時代、天の国は近づいたと聞いてイスラエルの再建の時が来たとこの時の人々が期待したことと真逆の結果になってしまいます。人間の目に映ることは無残なことが多いものです。イエス様を救い主と信じて生きる喜びは何にも代え難いものですが、神様は人間が期待するような形で祈りを聞いてくださるわけではない。私たちが見たいと思っているものを必ずしも見せてくださるわけではないのです。私たちが主に従うところのものでさえそうなのです。モーセもしかり、かつてのまた偉大なダビデ王様もそうだったのです。そこで我々は神様の御心に聞く必要があるのです。けれども神様の御心は人間が分かりきることはできないものです。西暦60年頃のユダヤ戦争でイスラエル神殿が破壊されたことは ユダヤ人にとっては再び絶望に落とされるような出来事だったかもしれません。なんだ、イスラエルの国の再建は今回も実現しなかったと、そうがっかり来ていたと思います。またそこからキリスト者に対する迫害の苦難を経て、西暦392年にキリスト教がローマで国教化されたのです。そこからさらに中世ヨーロッパにキリストの御名が広がって、キリスト教がどんどん発展していくことになるのです。イエス様の時代、誰が宿敵ローマがキリスト教を国教化することを予測できたでしょうか。神様の御旨は人間の考えが及ぶ範疇にはありません。だからこそ私たちの主なる神様なのです。神様のお働きがイエス様を通して我々に近づいてくださるから、私たちに神様の御旨を知らされるのです。神様の御心はすでに異邦人にも及んでいるのです。ガリラヤにも異邦人との接点がこのように聖書に述べられています。ユダヤ人は異邦人の救いという発想は当初全くなかったと思われます。我々も自分が救われても知らない人たちや敵対する人のお救いなどを真剣に祈り求めることができないことが多いものです。私たちがまだ見ぬ求道者のことを思うより先に、主が先に備えをなしてくださったことを私たちは思い起こすことです。ユダヤ人は常に激動の時代を生き抜いてきたと言えるかもしれません。また私たちにおいても心温まる出来事よりも悲惨なニュースの方が現実には多く入ってくるように思います。苦しんでいる人たちが世界中になんと溢れていることでしょうか。私たちはお祈りしてもお祈りしきれないと思うほどです。しかし今を生きる私たち一人一人のために、世界のために、闇の中に身を置いて犠牲になってくださった主イエス様がいることがなおも知らされるのです。だから悔い改めよと述べるお方は、罪の許しを与えることができるお方なのです。目を上げ、この主イエス・キリストが示した許しの道を歩きなさいと主は導いておられます。私たちに神様との和解を常に示し続けて、救いの門を開いてくださっています。主イエス・キリストは闇の世にあって生きる私たちの一筋の光なのです。希望と喜びはイエス・キリストを与えてくださった主にのみあります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神様、私たちはあなたのなさる救いの御業にただ驚くばかりのものでございます。救い主メシアが十字架の死の犠牲に なることは私たちには考えつかない、まことに摩訶不思議なものであります。あなたは私たちの思いが常に自己中心の方に傾きやすく、内向きになりやすいものであることをあなたがすべてご存知であります。しかしイエス様のその謙遜の姿、主イエスに、主なる神、父なる神にお従いするそのお姿を通してのみ、私たちは謙虚さを学ぶことができるものであります。どうか少しでも主に、イエスに習いて、あなたにお従いして歩んでいくことができますように、どうぞ私たちの心の目を開いてくださり、どうぞあなたの御救いに素直に預かることができますように、どうぞあなたにもっと信頼することができますように、どうぞ、導いてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。